あの要するにみんな本当はみんなシンガーなんですよ。みんなね、ただそのシンガーの心をそのゴーというカルマというフィルターを通すから曲がって感じるだけで、実は全員本当はシンガーの愛なんですよ。本当はね。ただその過去のそういうものをフィルターを通すからそれは曲がって見えるだけであって、だから皆さんがねそういう愛の言葉のメッセージを書いてるっていうのはそれは本当なんですよ。本当なんです。だからストレートに響くんです。だから本当のことはもうストレートに一番響くわけです。そういうことです。だからもうねそのまんま今度は実行していけばいいわけです。それを今度は行動に移す。全部ね、あのこの世の中は全部原因と結果の法則、原因と結果の法則ってのがあるわけです。だからこの原因、この間にねこういうものが縁というのがあるわけ。原因があってこの縁に恵まれて結果が出てくる。要するに種は、ね、土との縁、水との縁、太陽との縁によって花や実が咲く。こういう仕組みです。これはもうこの世の見えるね現象世界は全部こういう これで成り立ってます。人間の世界も全ての世界全部原因と縁と結果、この法則によってできてます。でこれはこの因というのは直接原因、これは間接原因です。直接原因、間接原因、そしてこの結果を生んでいく。そしてこの結果もやはり一つの原因になるわけです。そしてまた同じ縁に恵まれて結果が出るということをこう繰り返していくわけです。そしてこの結果がまた原因になるから、今皆さんが結果なんですよ。なんかのね今の状態が、ね、今の皆さんの、ね状態、自分自身の体の状態もそうだしね、それから自分の今の環境もそうだし、それは何かの原因があって、そして何かの縁があって今の現状があるわけです。そしてこれがまた一つの原因になってまた未来を作っていくわけです。だからそこで何かが変わらない限りは大体同じパターンを繰り返していきます。大体だからもう因果の法則、因果のルテンっていうかね、そういう、ね、カルマのルテンっていう同じことを大体繰り返していく。そしてそれが子供に移って子供もまた同じことをやっていくということです。でこの原因と結果の法則を超越できることはただ一つなんです。これを超越できるのはこれは心の法則ですから、これはね心の法則、この世のこの見えるみんなものは大体心の法則ですから、その心の法則という私たちの人生とか心の法則からは普通は逃れられないわけです。だから三つ子の魂100まで持ってね、大体ねその人は同じような人生を歩んでくる。しかしそれを超越して逃れられる方法はただ一つなんです。それはシンガーしかないわけ。シンガー、このシンガーは内なる神だから、神には原因もないし結果もないし何もない。だからそれを全部原因と結果の法則を超越することができるということです。そういうことなんです。だから、ね、このシンガーを開いていくと未来が変わるというのはそういうことです。でほっといたら大体その辺の見てください、その辺の商店やってる人もいろんな人も大体ほとんど変わらないでしょ。同じパターンを繰り返して人生を終えちゃうでしょ、ね、性格だって変わらないじゃないですか。どこのおっさんでもおばさんでもね、大体同じね。1年後に素晴らしくなったとかあんまり見たことないでしょただまあしわ寄ったなとかねその程度ぐらいです。でもそれを繰り返して終わっちゃうわけ。どうですか皆さんの周りの人、ね、 いや、皆さんは芯が受けてから変わったように見える場合がありますよ。じゃあ実は自分の思いが変わって相手が変わったように見えるだけであって、その人はあんまり変わってない可能性がある。で、だからしかし皆さんがすごい勢いでね、この講座を受けて変わってきてるでしょ。皆さんか前に講座を受けて皆さん変化してるのを認めてるから来てるはずなんですよ。ここに何にもいくら受けたって変わんねえよなんて言ったらね、来てないと思います。皆さんここに何かを感じてから来てるんですよ、変わったということ。それをまず認めてください、ね、その変わったというのは何かっていうと、このね、根本的な変わり方です。単なる考え方が変わったじゃないんです。もっと根本的な自分の中から真が出てきて、愛が出てきて、そこから変わってくる。で、この原因となる、原因、因となるものは何か。この原因というのはカルマです。ね、これが業です。業。これは業とかカルマと。業とカルマは同じ意味です。でこの業とかカルマというものは、ね、これを分析すると何かというと、ね、これなんですよ。業カルマは真悔ってね、これが業とカルマの元になっているもの。業とかカルマのそれは何かというと、心と言葉と行動です。これは心、言葉と行動が皆さんのカルマになっているわけです。それが原因になっているわけです。この3つで決まりなんですよ、皆さん。皆さんの心の状態がどうか、それから行動がどうか、言葉がどうか、行動がどうかによって、皆さんのどういうカルマが自分に蓄積されるかが決まってくるわけです。それが印象になって残っていくわけです。自分で思っていること、口に出したこと。そして構造したことが印象に残って、ね、それがあなたの人生を左右しているわけです。わかります？そういうことです。心と言葉と行動だから、皆さんがね、この神話を受けて心がこう変わってくるでしょ。神話を受けてあれだけ大泣きして感動して、それでしばらくしてあまり変わらないっていう人がたまにいますよね。また元に戻っちゃったって。それは何かっていうと、心はせっかく変わったのにこれが足んないからなんですよ。言葉を変えてないから、ちゃんと素直に、ね、表現してないからです。皆さんもそういうことを言葉に表していったら、皆さんの人生が変わらないわけがないじゃないですか。周りが変わらないわけがないじゃないですか。でしょ。私は皆さんが書いたのを私はこう、ね、お返ししただけなんですよ。あとはそれをね、心にし、言葉にし、行動に、実行に表していったら、皆さんの人生はぐわーっと変わっていくっていうことはもう 目に見えてるじゃないですか。でしょ。もう想像するだけでドキドキするぐらいのでしょ。ここです。で、ね、そこで、ね、こういう言葉が、これは何て書いてあるんですか。まあ、正確に言うのは知行合一って言うんですね。知行とも言うんだけど、一応知行合一。要するに、誰が言ってますか、これ。そう、陽明学です。あの、明の時代の、中国のね、あの明の時代の王陽明って方です。まあ、あの、要するに、全部あの、中国のね、あの、まあ、儒学っていうかね、あの中の一環です。まあ、その一番の大家は孔子なんだけどね。まあ、その流れの中の一環の中の王陽明って人です。 で、この知ってることと行ってることを合一させなさいということね。まあ、これは有名な言葉です、これ、ね。ただね、私はね、この、ここは、これは納得いってたけど、ここだけは納得いってなかったんですよ。だって、泥棒は泥棒の仕方を知ってて、行いを合一したら、でしょ。だから何を知ってるかっていうのが大事なんですよ。だから、この、これだけの言葉は納得いかなかったんですよ、私は。しかし、真我の愛が出てきて、真我の愛が出てきて、それを知って行いと合一したら、これはもう世の中変わりますよね。そういうことです。愛で変える。人間をね、自分も相手もね、変えるのは愛か恐怖って私よく言うでしょ。愛か恐怖なんですよ。だから人間が行動するときはね、ね、愛っていうのは例えばもう自分の身を守る、だから全部ね、食欲も性欲も全部愛ですよ。ね、睡眠欲も何もかも全部愛。で、恐怖っていうのは自分ね、の敵から守る、天敵から守ったりする恐怖から動く。だから根本をたどると愛か恐怖かどちらかです。